声を聞きましょう。そして従いましょう。新約の冒頭にあるのは4つの福音書です。福音書とは大雑把に言ってイエス・キリストの伝記です。出てくる順にマタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、そしてヨハネによる福音書。福音書は何といっても新約の土台ですから、少なくとも一つは通読していただきたいと思います。4つとも読みました。この方も多いでしょう。4つとも読まれた方々にちょっとお伺いしたいのは、それぞれ通読してどのような第一印象を持たれたでしょうか。その上でこの4つを比べてどのような違いを感じられたでしょうか。多分初めの3つは大変よく似ている、ほとんど同じじゃないかという印象を持たれたのではないかと思います。まあ、実際それらは共感福音書と呼ばれます。3つ合わせて共感福音書、共通の観点から書かれた福音書という意味です。それらに比べて第4の福音書、ヨハネによる福音書はかなり違います。内容も違う、雰囲気も違う。でその違いは具体的に言えば、例えばこうです。第一、共感福音書はいかにも一人の人物の伝記という感じ、もちろん復活などは別にしてですが、ところがヨハネ福音書は伝記という感じはそんなに強くない。イエス様の言葉、説教とか対話が非常に多い。しかも対話でも相手と噛み合っていないことが多い。例えばヨハネによる福音書3章1節以下でこんなニコデモという人物との会話があります。さてバリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよイエスのもとに来ていった。ラビ先生、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることは知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取ったのではどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。もうずれてますよね。もちろんイエス様は意図してこう転倒しておられるわけですが、ともかく読んでる方が何かわけがわからないという感じになることも多いです。わざと論点をずらして話しておられるのか、あるいはもともと相手とは違う方向を向いた話を話しておられるのか。違いの第二、ヨハネによる福音書は独特の一章の冒頭、一節から十八節、序というものがあります。まあ、これは大変有名な部分で、一章一節など初めに言葉があった。これはさまざまなところでしばしば文脈と切り離されて引用されますけれども、この序とその後の一章十九節以下の本論、どうつながるのか一見よく分かりません。例えば序の最大のキーワードは言葉です。この新共同訳聖書でもこれが特別の意味合いだということで、有言とこの一言で一つの文字で言葉と読ませていますね。この言語が皆様もよくご存知のロゴスです。ところがこの言葉という言葉が本論には一度も出てこない。第3に、特に この福音書の後になるに従って洗礼についての言及が多くなってきます。洗礼は分かりにくいとよくあります。実際そうです。この福音書の中でも洗礼の言及が多いといってもそこを読みますと何か謎めいている。そして具体的な第4として全体的にこのヨハネによる福音書の雰囲気は何か神秘的という言い方がふさわしいのではないでしょうか。教官福音書は私たちが生きている世界と、もちろん時代、風土、文化は大いに違いますが、それでも教官福音書は私たちの生きている世界と同じと感じられるのですが、どうもヨハネによる福音書はかなり違う。今日からヨハネによる福音書を連続して学びます。今日は始めるにあたっての、一言と言いましょうか、全体的な説明を少しいたします。このヨハネによる福音書の連続説教は私は実は初めてです。正直に言いますと長い間ためられました。今回始めようと決意してからもためらいが続いております。なぜかと言いますと非常に難しいからです。文章は大変平易です。これは日本語でもそうですけれども、原文を読むにしても、原文はギリシャ語で書かれていますが、ギリシャ語の初等文法をざっと学んだだけで読めますけれども、その内容は非常に深い。ですから私自分としましても学びながら考えながらの説教ですので、うまくまとまった平易なと言わなくても明快な説教ができるかどうかなお自信がありませんけれども、それでも説教しようと思うのはヨハネによる福音書、それに加えて3つのヨハネの手紙と言ってもいいですか。これで特に明らかにされるイエス・キリストの恵みというものがあるからです。これをよく知らないままに信仰生活を送るのはいかにももったいないことです。宗教改革者たちが、つまりプロテスタント教会が新約の中で特に重んじた文書はパウロ書簡、パウロの手紙である。この土台には教官福音書があるわけですが、特にその中のローマの信徒の手紙とガラテヤの信徒の手紙、さらにこれらパウロ書簡プラスヨハネによる福音書だとよく言われますけれども、私が学んだ限りではこれは不正確で、もっぱら2つのパウロ書簡を中心にしてきました。なぜかと言いますと、プロテスタントの神学の根本点、信仰義人、人はただ信仰によって救われる、義と認められるという教えがパウロ書簡の中に特にこの2つのローマの信徒の手紙とガラテヤの信徒の手紙の中で明らかにされているからです。それに対してこのヨハネによる福音書には信仰義人の教えはパウロの2つの書簡のようには表には出てきません。そのためでしょうか、どうしてもそのパウロ書簡のメッセージの目でプロテスタント教会では説教がなされがちで、プロテスタントのヨハネによる福音書の説教はしばしば結局教官福音書の説教と同じようなものになっています。もちろんその信仰というものがこのヨハネによる福音書でも重視されていることは今日の朗読箇所からも明らかですね。そこにはこうありました。 これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。このヨハネによる福音書が教える救いというものは、義人、つまり義と認められる、いなされる、つまりイエス・キリストに免じて神は人の罪を許して受け入れてくださる。義人と表現するよりも神に近づき絆を与えられる、これがヨハネ福音書の強調するキリストによる救いです。その深い意味合いは今後詳しく説明していきます。ただここで一言どうしても付け加えておかなくてはならないのは、このここで言う神です。これを正しく理解しておきませんと、聖書全体もそしてこの福音書も全くわからなくなります。そして実際日本のような宗教のさまざまな神々のある八百万の神々の国と言われますけれども、そういう中に住んでおりますと、この聖書の神というものが非常に理解しにくい。この点はどうしても今説明しておかなくてはなりません。聖書の神は全く正しい。ですから不義、罪に対しては非常に厳しい。でこれは旧約を読めばはっきり分かりますね。逆に旧約を読む大事な意味合いの一つがこのことを知ることです。ところが同時にこれも旧約に明らかなんですが、大抵見落とされることが、それ以上に愛と慈しみに富むお方だということです。そして第二に、この聖書の神というのは、ここが最も重要ですが、今はただ一人生きておられる超越神、この超越神というのはこの世界、我々の世界と全く接点を持たない、この世界からかけ離れた、まあ、いわばずっと上に住んでおられる、生きておられる、今も過去も未来、この世界が始まる以前から、こういう神である。この超越的な神がこの世界と人間を何もない無から作り出された、これが創造です。ですからこの聖書の神のことをよく創造神と言います。第3にですから、第4にですね、神は上からこの世界と人間を収めておられる、あるいは導いておられる、まあ、よく支配するという言い方を使いますけれども、ちょっと誤解されやすいですね。何か押さえつけておられるようなイメージをどうしても持ってしまいます。収める、あるいは導くです。ですから神に対して人間は駆け引きできない、取引できない。これはどういうことかと言いますと、日本の神々思い浮かべてみればよくわかります。あ、いいことをしてくれたから捧げ物をします。何か悪いことが起こったらそれは神の怒りだからって備え物をするでしょう。並べるわけですよね。あれ駆け引きですよ。取引、こういうことは聖書の唯一の神に対してはできない。で、神が上から収めておられると聞きますと、これは現代人に非常にこれは受け入れがたい、反発を招きます。人間がこれほど大事にされた時代はないでしょう。それは大変大事なことですが、けれども人間中心主義からは聖書の神が理解できなくなります。ですから説明が必要です。 これについてもまたおいおい説明していきます。最後の第5の点ですが、このように私たちの人間側から聖書の神は想像しにくい、思い描きにくい、実際想像できないから神の側から聖書という形で人間に分かるようにされた。ともかく聖書の神、キリスト教の神は非常に近寄りがたい。それに対して日本の神々、いわゆる八百万の800万と書きますね。まあそれほど無数に存在すると言いたいのでしょう。の神々は人間臭いです。そもそも男神と女神、男の神と女の神がある。二人の間に子供も生まれやがて死ぬけれども、生きている神が死んだ神のところに行くことができますし、時には死んだ神が生きた神を恋したって生きている神々のところに戻ってきます。時には神が人間と夫婦になる。最初の神々が混沌とした海の中に島を作り人々を置かれた。人間が神々を畏敬して大切にすれば報い、ご利益が与えられます。逆に粗末にすれば不幸、災いが下ります。まあ、こういった神々については日本の神話、古事記とか日本書紀を読めば、まあ、今現代語訳もありますし、生々しく描かれています。天照大神とか大国の主の御事といった神々が、まあ、有名どころですね。このように日本の神々は人間と同じように正しい、そうは言えない、まあ、人間と同じようにいいところもあり悪いところもある。第二に、神々と人間の間にあまりこう切れ目といいますか断絶はありません。つながっています。また生と死の間にも切れ目、断絶ははっきりします。神はこの世界を作られたのですが、粘土の塊からさまざまなものを作るように、もともとあるものに形を与えるという作業です。無から全てを作られたという聖書の記述とは全く違います。そうして人間は神々と取引をすることができる。さっきも言いました、益をいただけるなら大事にしますよ、備え物をしますよなど。ですから災いがあったなら、これは自分たちが神々を粗末にした神罰とみなして備え物をしてならねる。人間の態度に応じて神の態度が決まり、これは聖書の神とは全く違います。一番我々にとって分かりにくい発想が、考え方が、聖書の世界では真の神というのはまず神があって全てのもの、人間も含めてがあるという順序です。ところが我々は特に日本の神々をどっぷり浸って生活しておりますと、いや人間がいる、そしてみんな分かってるわけですね。神々って言ったら自分たちがこう作り出したのあるかもしれない。でも大体自分たちが作り出したものだ。自分たちがいて神がいる、そういう発想です。もちろん自分を超えた存在があって、それを神と言うんだという人がいらっしゃいますけれども、漠然とそう感じるだけで、でもただそんな自分を超えた存在というだけでしたら関わりないですから、別に何もあれこれ悩んだり喜んだりする必要はないわけですね。このような聖書の神の 日本の神々との違いをよくわきまえませんとヨハネによる福音書は誤解されるか、非常に船舶にしか理解できません。ですから連続説教の時々にこの違いの様々な点を説明するつもりです。またこの神が文字通り主人公として出てくる旧約をよく読み、いつも念頭に置いておかなくてはなりません。新約を読むとき、旧約という土台をいつも踏まえなくてはならないのですが、ヨハネは特にそうでしょう。今日はさらにこの聖書の神が超越神であるということについてもう少し説明します。この世界と全く接点を持たない、この世界からかけ離れた、まあ、いわば上の上に生きておられるお方だ。それに対して日本の神々は人間世界とははっきりした切れ目がない、そんなところに、そんな存在ですし、生きているものの世界と死んだものの世界の切れ目もはっきりします。ですから生きている神あるいは人間が死んだ神あるいは人間を死者の世界の中に探しに行ったりする。でこう言いますと、こんなことは日本ではそうだと言ったって大昔の人が信じている神話の話だ、今科学時代の我々にはバカバカしい、そんなことは信じてないと多分おっしゃるでしょう。けれどもどうでしょう、今の人々も人間死んだら神仏神仏になってあの世神々の世界に行って、時には一時的に帰ってくることもあると僕そこに信じています。例えばお盆がそうでしょう、ご先祖様の魂を自宅に迎えて供養するための行事ですね。神仏となった死者の魂がこの世界に里帰りするわけです。それはおかしいという以前に、なんとなくもう日本人の生活に染み込んでいる感覚でしょう。でこのことを特に強調する理由は、イエス・キリスト自身に関わる出来事で、この福音書で大きなポイントになるのはもちろん受難週の記事であり、十字架の死と復活、まあ、これは共感福音書と共通ですが、それとともにあるいはそれ以上このヨハネによる福音書で大きなポイントになる一言は、言葉は肉体とな、肉となって私たちの間に宿られた。1章14節。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。つまり、言葉、ロゴスが肉、これは心身を持つ人間性というんですが、人間性を取られたということ。よく受肉という言い方をされます。まあ、神の側から言えば受肉でいいでしょうし、人間の側から言えば降誕、同じ意味です。よく使われる言い方では神人となるです。超越神がこの世界に人として来られた、これも全く考えられないようなありえない出来事です。だから旧約のみ知っていたユダヤ人たちはこのイエスの言葉に全く受け入れられずつまずいたわけですね。これは当然です。本来は仰天するようなことですが、日本で神が人となったと言いますと、ああそうですか、分かりますという方が少なくないんです。 などほとんどいません。神の世界と人間の世界は連続的であり、時に行ったり戻ったりする。そういう感覚が強く残っているからでしょう。例えばお盆を思い浮かべられるのではないでしょうか。けれどもそうしますと、ヨハネによる福音書のこの重要なメッセージが骨抜きになってしまいます。神の子イエスが人としてこの私たちの世界に来られたこと、それ自体が、もちろん十字架の死と復活は重要です、極めて重要ですが、それを待たずしてこの受肉ということ、それ自体が私たちに大きな神の恵みを与えるということ。例えば14章の6節7節にこんな言葉があります。これも有名ですが、イエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる、今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ていると生けるイエス様が弟子たちに言われた。まさに十字架の死と復活以前の生身のイエス、地上のイエスが神への道、自分を通して神を見る、神を知ると言っておられます。神の子が人としてこの世界に来られた、もうそのこと自体が人から神の世界への連絡通路を確立されたという意味です。この道を通って人は神を会うことができ、神はこのお方を通して恵みを与えられる。神と人との間の真の絆がここにあります。まあ、このことが現代の読者私たちにどのような信仰の恵みを与えるか、詳しくは今後話していきます。さて最後、今日最後にこの福音書の著者、執筆年代、内容区分、そして書かれた目的などについて一言ずつ述べて終わりにいたしました。著者はヨハネ、十二使徒の一人のヨハネ。まあ、別のヨハネという学者も多いですが、そもそも原文にはもともとヨハネによる福音書というタイトルはありません。後代付けられたものです。ですからヨハネという名の人物が描いたどうかすら確認することはできません。けれども伝統的に言われている十二使徒の一人のヨハネとしておいて、この福音書を読むのに全く支障がありません。一点だけ注意があります。この福音書を読みますと、本文中にヨハネという名前が幾度も出てきます。例えば冒頭一章六節でも、神から使わされた一人の人がいた、その名はヨハネである。このヨハネ、ヨハネによる福音書に出てくるヨハネという名前、これは十二使徒の一人ではありません。洗礼者ヨハネです。そしてこの十二使徒の一人のヨハネはところどころ登場するイエスが愛しておられた弟子、こういう方で出てきます。執筆年代、この福音書は教会の福音書を踏まえて書かれていますから、それより後、この十二使徒のヨハネは非常に長生きして一世紀末ぐらいまで生きていたと言われますし、書かれたのは90年頃でしょう、紀元90年頃でしょうの、イエス様の死が30年頃、パウロの死が紀元60年代、内容区分、これを知っておくと理解が少ししやすくなります。ただ詳しく分ければ再現ないですが、 それでは使い勝手が悪いですから、なるべく単純化したものを中法の第4面下の部分に書いておきました。ヨハネによる福音書の内容部分、全部で21の章がありますが、1序1章1節から18節、2の本論が1章19節から20章の29節まで、でその内容も2つに分けられて、活動開始から受難週までと後半が受難週。受難週というのはわずか1週間の出来事ですが、13章1節から20章の29節までと、これは分量から言いますと福音書全体の2分の1近い、まあ、ここに大きい山場があることが明らかです。そして第3の結び、今日読んでいただきました20章の30、31節、21章全体はこれは実は補足です。そして執筆目的、これらのこと、これはこの書物が書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシア、メシアというのはキリストと同じ言葉です。要するに救い主、イエスは神の子救い主であると信じるためであり、また信じてイエスの名により命、ここの命は新しい永遠の命ですから、言葉を変えれば救いを受けるためである。20章31節、ヨハネによる福音書はいろいろ悩み方をされますし、まあそれも不可能ではありませんけれども、これは単なる物語でもありませんし、何か思想をしている書物でもありません。伝記という言い方も実は非常に不正確、そうではなくて、一言で言えば救いを求めてよく、これにつけます。次回から学び始めましょう。祈りましょう。恵み深い神よ、ヨハネによる福音書を学び始めます。どうか導いてください。イエス・キリストのさまざまな面にわたる大きい恵み、とても捉えることはできませんけれども、その一端も、特に神が人となられたという大いなる恵みを私たちに少しでもよくわかるように導いてください。感謝してイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。